成功するための30の勉強力。その1、勉強は結果が出るまでに時間がかかる。勉強は結果が出るまでに時間がかかります。読書しても読んだ瞬間に効果が出ることはないです。勉強して結果が出るまでには時間差があります。1ヶ月後や3ヶ月後、時には1年後ということもあります。結果が出ないからといって焦らないことです。きちんと勉強を続けていればある日結果が返ってきます。たくさん勉強した人ほど結果が何倍にもなって返ってきます。これは脳科学的にでも実証済みです。まず勉強したことは書いたということで暗記力として保存されます。暗記力は長くても1ヶ月です。勉強する習慣のない人は、たじった勉強してもすぐ忘れます。これでは身についたと言いません。勉強して結果が出るのは1ヶ月以上継続した勉強です。毎日勉強している習慣がある人は自然と復習もできているので大丈夫です。インプットを繰り返すうち、長期力に伝達します。長期力になって初めて生活の中で自然と出せるようになります。知っていることを組み合わせて考えれば素晴らしいことを知恵、アイデアを思いついたりできます。それには時間がかかり何度も繰り返し勉強する習慣も必要です。時間のかかる勉強だからこそ、後からいいやりようです。勉強の結果がすぐ出なくても焦らないようにする。成功するための30の勉強力。その2、勉強して一番変わるのは雰囲気である。勉強して変わるのは頭の中ではありません。確かに、たくさん勉強すれば知識や知恵が身について賢くなります。しかし、まだ表面的な効果です。勉強して本当に変わることができるのは雰囲気です。きちんと勉強してきたかどうかはその人の雰囲気と変わります。恐ろしいことに雰囲気でその人はこれまで勉強してきたかどうかがよくわかります。隠そうとしてもそれとみてすぐ変わる雰囲気があります。たくさん勉強して様々なことを知っている人には大人のようになります。例外にトラブルがあっても動揺せず実際に表情が悪いです。話をすることにも勉強している人は言葉や表現が多いです。子供と大人では雰囲気が全然違いますね。話から態度、行動など全ての雰囲気が全然違います。子供はまだまだ勉強不足だから落ち着きがありません。子供の頃はまだいいです。しかし、大人になってもまだ子供まではよくありません。諦めなかったり、バラマだったり、喧嘩をしたり、そんなのしないと言って大勢な態度を取ることです。勉強してこなかったら子供人が言動を取ります。勉強を重ねてきた人はある程度世の中のことに精通していますが、落ち着いています。問題が起こっても冷静に対処して急に切ることはありません。自分で自分のコントロールすることを知っているので、急に流された行動もしません。世の中みたい、自分のみたい、他人のみたいがあります。この差が勉強です。長年の勉強の積み重ねで変わります。結果はすぐ出ません。時間がかかり何年も必要です。しかし、勉強の結果は表情、行動、態度にしっかり変わります。確実にあなたの財産になります。決め人のように見えないようで、必ず見えるようにしたと器になるのです。コツコツした勉強を積み重ねる。成功するための30の勉強力。その3、信号のあるチャンスに変える。あなたが自動車で運転していると、その前の信号のあるチャンスになりました。別にあなたが悪いわけでも、誰が悪いわけでもありません。単なる偶然です。たまたまです。もちろん車をスムーズに進ませたから途中で車を停車するのは面倒だと思います。この信号で嫌がらせるのはもったいないです。嫌がらせるのは規制がない証拠です。規制のある人は偶然のチャンスに変えます。信号が赤になったら嫌がらせるのではなく、あなたこそできることを探します。例えば休憩です。赤信号で車を少し停車させている時間のほんのわずかではありますが、運転の休憩に変えたり、少し目をつぶったり深呼吸をしていると整えたりします。されていたらやがて事故が発生する可能性も低くなるでしょう。偶然の出来事に嫌がらせるのかチャンスに変えるのかで結果は全く正反対です。チャンスに変えたければ偶然に起こった出来事をプラスに変えようと考えます。あらゆる偶然のチャンスに変えることができれば人生に強くなります。何があっても怖くありません。全ての偶然のチャンスに変えてあらゆる出来事を見たりしてしまうのです。偶然のチャンスに変える姿勢を見せる。成功するための30の勉強力。その4、アドバイスを求める人と行動する、アドバイスを求めない人と行動している。あまり言いたくありませんが、一つ告白します。あなたにも当てはまるかもしれないと思うと、ちょっと話したくなりました。悩み解決系のサイトを何年にしていると、私のところで多くの悩み相談が寄せられています。すると、読者のある程度、水だらけを行うときがあります。アドバイスを求める人と行動する、アドバイスを求めない人と行動しているということです。この差は確かに感じます。私のところには、読者から相談のお便りがよくやっています。昔はその相談に応じていた時もありました。しかし、相談に応じた人とその後行動していません。やっぱり勇気がありません。機会があればやっています。行動した結果、うまくいかなければまだ分かります。しかし、真に相談に乗ったとしても、全く行動しなければアドバイスの意味がありません。せっかくアドバイスをした私としても残念に思います。逆にアドバイスをしなかった人とうまくいっています。このサイトヒントを見せました。東大を下されたら、ついにしちゃってうまくいきました。と、水面を頼みになります。こういうことは何度もありました。私は今、直接アドバイスを求める人には答えないようにしています。その国のせいでは何もアドバイスしたところで意味がないからです。直接答えを求めた時点で、自己責任で行動しない状況です。また、相談に乗ったとしても行動しないことでしょう。自分の頭で考えることを通し、自己責任で決断することから見て、誰かに答えを求めようとする姿勢は賛同できません。アドバイスをするなら、このサイトヒントを見せましたと、アドバイスを求めてくれる人にアドバイスをしたくなります。頑張る予定ですと、優勝より今頑張っていますという現在進行形を応援したくなります。そういう人は自分の頭で一生懸命考え、自分の責任で積極的に行動していることがあるからです。自己責任で頑張っている人は応援したくなるのが人情です。アドバイスは彼らに伝えられて同じです。このサイトではたくさんの人を載せていますし、またあなたの周りにもたくさんの人はこうなっていることでしょう。一石の作成、丸ごと一石に見せることはないです。ほとんどの場合、彼らの状態で見せます。彼らに見せられても大学生になりたいと思うことです。完全なアドバイスを求める姿勢はやめる。成功するための30の勉強力。その後、気になるという気持ちがあるうちに調べる癖をつける。テレビを読んだり新聞を読んだりしていると、時に知らないことが登場します。例えば、何者に始まった国会という記事が新聞に載っていたとします。国会の意味は分かりますが、何者にとはどういう意味だろうかと疑問に思い気になります。気になる気持ちは大切です。その気になった瞬間、辞書やインターネットを使って調べる癖をつけることです。気になるという気持ちは勉強したくならないという気持ちが大事です。興味があるときに勉強はよく吸収できます。その気になっていますから、別に勉強するのが一番身につきやすいです。何者にも意味を調べると、次のような意味が分かりました。何者を使って見やすいこと、大げさな宣伝などをして仮に触りたいこと、意欲を行進。つまり、何者に始まった国会とは、いろんな問題を抱えて見やすい始まった国会のことという意味です。意味が分かった瞬間になること、面白い表現だと納得します。納得するまで調べることが大切です。この積み重ねが勉強です。すぐに向かってするだけが勉強ではありません。日常で気になったことをそのまで調べる姿勢で常に勉強になっているのです。気になったらすぐ調べる癖をつける。成功するための30の勉強力。その6、暗いように考えていると気分も暗くなる。私は今、執筆活動朝といってもまだ外から4時頃に起きて、下の14時間以上のレストランで帰っています。朝にかく理由は様々です。睡眠直後で疲れがないから、静かだから、人が少ない時間帯だから、どれも重要です。しかし、やはり朝にかく最も大きな理由は次の仕事です。明るい朝に考えていると気分も悪くなるからです。作家は明るいことを書いて、読者を明るくさせることが仕事です。作家が明るい気分で書くことが大切です。そのためには、やはり朝が最適の時間帯です。私が今までように書いた作品というのは、全作品の 5% も及びません。90% 以上が朝に書いた作品です。夜に考えると疲れているせいもありますが、何よりそうな考えで余計に考えてしまい、マイナス思考になりがちです。暗い外を見ていると人生はもう終わりだと、誰かに責められているように感じます。しかし、朝からあらゆることをプラスに考えることができます。だんだん外が明るくなる、外の景色のおかげです。朝日が昇り、まだ暗かった外がだんだん明るくなる様子を見ていると、元気が出てきます。何を仕込んでいる、さあ、これからじゃないか、明るく楽しめ、と朝日が応援しているように思えるからです。外が明るい状態を見ているだけで、物事を明るく考えてしまいます。そうした理由は、元気の出る作品を書いている私はいつも朝に書いています。私が元気なのではなく、元気にさせている作品を書いているからです。もちろん朝から出ているのは、出発動ではありません。勉強することも朝の方が適しています。自分に睡眠を取った後ですが、疲れなく、また朝は静かなので集中できます。勉強は朝にしては必ずします。君ならきっと合格する。大丈夫。朝からの応援には励ましのおかげで勉強が始まります。応援してくれる人を見つけるために朝こそ勉強に最適です。明るくなる景色の中であなたの前もだんだん明るくなるのです。明るくなる朝に勉強する。成功するための30の勉強力。その7、あなたの一歩はそういう事実ではなく姿勢である。勉強して変わるのは知識や知恵の状態ではありません。姿勢です。姿勢がどうなるかというと、勉強になります。相手の話を受け入れるようになり、謝るようになり、物腰が良くなります。自分はまだまだ勉強不足だという気持ちが根底にあるからです。なぜか勉強した結果、自分の知識に自信がなくなります。今まで知らなかったことを知るようになり、彼の強さや本の深さを知ります。勉強をきちんとできていれば、必ず知恵が広くなり、自分は本当に勉強不足だと痛感します。だから、謙虚になってしまいます。いかに自分が無知であったらに恥ずかしまいます。足りない部分の知るということです。故に、勉強して本当に変わるのは知識の量や知恵の量ではなく知性です。自分は本当に狭い世界にしか生きていない。考えたことしか分かっていない。世間知らずだ。という気持ちがなくなりから確信に変わります。勉強すること、自分の知っている知識はこの部分わずかであるということが痛感できます。世の中はわからないことだけだ。もっと人の話を聞こうという姿勢になります。本当に勉強ができている人は健康になります。物腰が柔らかくなり謝ることができるようになり謙虚になります。誰の姿勢が変わり全く別人になります。そういう人が最も頭がいい。頭がいいとはそういう事実ではなく姿勢のことです。勉強しようとする姿勢です。 伝統した結果、顕著になった姿勢です。知識や知名度は宇宙全体の膨大な量から見れば大したことはありません。主体経済における知識の量は宇宙全体の量から少なすぎることなのです。伝統して自分の道に気づく。成功するための30の伝統力。その8、伝統性は変化なる。ある日、街を歩いていると、やっている男性2人を見かけました。君が間違っている。いえいえ、君の方が間違っている。何が原因かはありませんが、どうやら答えの意見で通じ合っているところがあるようです。どちらとも自分の案内の方が正しいと主張し合っていました。この際は自分の方が物事に精通している正しいと主張していますが、どちらもまだ伝統不足です。伝統が不足して、視野が狭いと相手の考えが理解できずぶつかります。伝統していたとしても、考えた範囲の伝統だったのでしょう。政治だけを伝統していると、政治に詳しくなっても他のことが見えなくなります。環境だけを伝統していると、環境に詳しくなっても他のことが見えなくなります。本来、伝統するについて、変化がなくなります。視野が広くなり、物事を客観的に考えることができるようになるからです。相手と相反する意見があっても、なるほど、そういうこともあるねと言って、むしろ仲が良くなります。考えた範囲を伝統しているとでも、物事の深さを知っている人は、なるほど、そういう考えもあるねと言っているでしょう。頭がいいとは、そういう事実ではなく、姿勢です。伝統性は本来、視野が広くなります。伝統の視野が広くなり、たくさんのことを知ること、自分はまだ伝統不足だということを痛感します。自分がいかに無知であったかわかるようになり、伝統するについて自分の知識に自信がなくなります。あなたは伝統してくれるのは知識の量や知名度だと思っていないでしょうか。伝統性はむしろ知識や知名度を上げたと感じ、自分は何も分かっていなかったと謙虚な姿勢になるのです。伝統して変化をなくす。成功するための30の伝統力。その9、伝統してから目的を決めるのではない。先に目的があって伝統する。世の中には無限に知識があります。全中の知識から見れば、将来している人に触れるのは地球上の大体1.2分の1も及びません。ごくわずかです。全中の全ての異なる話では、将来わずかな人生で触れることは無理なものです。まずそれに気づくことが伝統への第一歩です。世の中の全てを学ぼうという姿勢はそもそも無理なり現実的ではありません。では何のために勉強するのかというと、考えた人生を豊かにするためです。考えた人生が勉強するようや反応を考えます。それだったら何とか生きているうちに勉強することができます。人生を豊かにするためにその方法を学んだり、知恵を学んだりします。まず自分のやりたい夢を決めます。先に目的を決めます。それから夢を叶えるために必要な勉強科目を決定していけばいい。それが無理ない勉強になり、無駄なく事実、人生が豊かになります。トラックの運転手になり、人を役に立ちたいという夢を抱いている人は、トラックの運転の勉強すればいい。水が生産できる人に喜んでもらいたい人は、そういう勉強を始めればいい。勉強したら、後から目的を決めるのではありません。先に目的があって、後から勉強です。それが短い人生で最も豊かになるためですが、勉強の進め方です。最初の力による最大公開の近道なのです。先に目的を決めてから勉強する。成功するための30の勉強力。その10、一度しかない人生を生きないと本当に食いてしまう。一度しかない人生です。泣いても笑ってもたった1回です。人の胸に抱えた人生の数はたった1つだけ。まさしく今あなたが生きている人生です。次の2つの人生があればあなたはどちらを選びますか。我慢だりをして過ごす人、少なくともだりをして過ごす人、我慢いっぱいに対して得意心が強い人は我慢することが正しいと思いがちです。我慢だりをする人は暗くて辛い日々になります。嫌なことをしても出るのはむしろ不満だけです。もちろん必要なものはないのですが、余計なものはありますがやめてしまいましょう。一度しかない人生ですが、少なくともだりをする人生でいい。少なくともだりをする人生に何のペナルティもありません。あなたが思っている以上に人生は素晴らしい時間です。少なくともすれば楽しい、面白い、ありがとうというプラスのことが増え、人生は華やかになります。自分の周りもお互いが幸せになります。お金は高いまま稼げばいいですが、過ぎ去った時間はどれだけ大金を積んでも取り戻せません。必ず少なくとも挑戦すればいいのです。一度しかない人生を好きなことだりをしていく。成功するための30の勉強力。その11、スピードが出ているうちは作用を次々と薄い側の画面に集中してしまい、呼吸の暇がありません。その瞬間は時の流れを忘れます。戦いの決着がついた直後、ほっとして集中してスピンを見続けていたことに作用を感じ、ため息になります。映画で映画を見ていると、スピードのあるシーンが終わった直後に会場全体が大きなため息をします。打ち合わせをした場合のように、一番のように見ない線ため息をするのは面白い光景です。ここで私たちは人間のある特性に気づきます。人間はスピードのあるうちは疲れがあっても感じないという特性です。人間は進化の過程でスピードのある画面は非常事態と感じ、作用を感じにくいようにできています。スピードのある画面といえば戦っている最中です。戦っている最中は命に関わる出来事なので、疲れていても作用を感じにくくなります。その特性を勉強でも活かします。スピードを出して勉強しましょう。スピードを出して勉強している間は作用を感じにくくなるはずです。勉強中に作用を感じるという人はゆっくりしているからです。勉強してもすぐ疲れてすみませんという人の勉強方法を聞くと必ずどんどんゆっくり勉強しています。作用を感じます。勉強は作用を感じないためにスピードを持って進めることのことです。勉強している間は作用を感じなくなり、勉強そのものも学びます。勉強に首がついた時、疲れが出ることでしょう。その時は素直に悲鳴や反応を声がいい。スピードを出しているうちは作用を感じないという人間の特性を勉強に活かしましょう。スピードを出して勉強する。成功するための30の勉強力。その順に、手に回る自信があると自信なく。私たちは意味わからないことを調べるときに辞書を使います。辞書を使えば意味わからないことを正確に知ることができ便利です。要領、類語、関連語の場合は使い方からも一層広がります。ちなみに私が愛用する辞書は広辞苑です。長い歴史を持っている辞書であって2000ページ以上もある辞書です。実際に広辞苑を持ってあるのは体に響かないことを聞くもので現実的ではありません。そこで私の場合はノートパソコンにインストールしてノートパソコンと一緒に持ち上げています。ノートパソコンを使って執筆して執筆していることと文字の言葉によって辞書を作業中になるため一挙両得です。広辞苑は普通の辞書にたくさんの言葉が掲載され、答え意味や専門用語や慣用語も書いて見つかります。辞書に関すると何が変わるかというと発言に自信がつくことです。インターネットの検索機能を使って同じように意味を調べることもできますが、確かな情報のため引用には向きません。しかし、個人のような県のある辞書は専門家の方からなので信頼がき引用にも使えます。引用で使うことなら県のある辞書のことなら文章の説得力が出て自信がついてきます。辞書そのものが自信を捨てるための大きな特徴なのです。辞書を持って自信を捨てる。成功するための30の勉強力。その13、辞書の面白さは質問のなかった言葉を聞くこと。辞書の面白さからもちろん言葉の意味を調べるためです。これは基本ですね。しかし、辞書を愛用しているとある日別の面白さに気づきます。質問のなかった単語を引いてしまうことです。単語を調べている最中に思わぬことになります。聞いたことのことに意味がない単語があって、知識の話で見られます。ある日、東京という言葉の意味を調べている途中で、たまたま東大に出しゃいました。東大の意味はなんとなく知っていますが、きちんと社員を詳しく書いた辞書で調べたことはありませんでした。この調子の一つ、沿岸高校の選択に見つけやすかった東京の構造図で、やらば東高の地で陸地の駅に所在、県軍などを指示し、米国選択に高校の位置を示す。引用高人、陸地の駅に所在という意味は知っていましたが、県軍の指示という役割はしませんでした。そうなのかと驚き、知識の話をします。ありふれた言葉でも改めて意味を書き調べてみると、少し大変に気づきます。東大という言葉の意味を読み進めていくと、関連語に東大もどかしいという言葉じゃないと思いました。恥ずかしいことながら、私は東大もどかしいと東大もどかしいと勘違いしていました。辞書を知らなら説明している自分がいます。このように言葉を聞いている途中で、思いもしないことの意味であったり、自分の間違った解釈に気づいて説明したりします。別の辞書の面白さがあります。偶然の言葉の出会いを聞いているような辞書の素晴らしさです。辞書は使えば使うことを考えていきます。辞書で質問のなかった言葉を聞いてしまいましょう。あなたの見識がぐっと広がることでしょう。質問のなかった言葉を聞く。成功するための30の勉強力。その14、悩みと疑問を抱いているときが勉強する最適な時期。勉強するタイミングは難しいです。眠くて集中できなかったり、雑音がうるさくて気が散ったり、体がないときがあります。単に気分がならないこともあるでしょう。理由はよくわかりませんが、何だか勉強したくないということは少なくありません。勉強していても、なかなか集中できないときにあなたはどうしていますか。私もこれまで様々な勉強をしてきました。なぜか勉強が始まらないと悩んだこともありました。しかし、逆になぜか勉強が始まるということもあり、不思議を感じたこともありました。ある時の瞬間、勉強が始まる最適な時期があります。1、悩んでいるとき。2、疑問を抱いているとき。私たちは悩んでいるときや疑問を抱いているときに最も勉強が始まります。あることを悩んでいるとき、その悩みを解決するために勉強が始まります。人間は自分のコンプレックスを解消したり、悩みを解決したりするためには努力で集中力を発揮します。また、疑問を抱いているときも自分の好奇心を救っていますから、気持ちが悩みです。この時、記憶力やる気が出てきて、時を忘れることを勉強に飲み込んでしまいます。あなたにとって勉強を過ごすタイミングは悩んでいるときと疑問を抱いているときです。悩みなければわざと悩んでください。疑問なければわざと疑問を救ってください。勉強に集中できないときはわざと悩むと疑問を救えばいい。実は私もそうしています。例えば、歴史の勉強をするときは、いきなり始めるのではなく、まず悩みや疑問を救ってから勉強します。自分の前をよくしたいなと思えば、よし、過去勉強すれば未来も見えてくるはずだと考えます。そうすると、歴史を勉強したくなってきた。過去はどんなことがあったのか知りたいと、意欲があり、勉強したくなります。どんどん悩んでください。疑問を持つことはいいことです。それを勉強するしたら、考えましょう。悩んでいることこそ、勉強することのベストタイミングです。疑問を持った瞬間こそ、勉強するべきです。その悩みと疑問は物事の吸収力と、あなたの姿勢と変わるのです。悩むと疑問の勉強への意欲に変える。成功するための30の勉強力。その 場する場所は机の前だけではない。私はいつも棚にペンとメモ用紙を入れて持ち歩いています。棚の中に仕事中は胸ポケットにペンとメモ用紙を入れています。ペンはシャーペンと黒から緑青と消しゴムが1本になった形の点で繋がっています。いつどこで何が起こるかわかりません。メモが必要になる状況は突然やってきます。素晴らしいアイデアが浮かんだ瞬間ほど突然現れてはさっと消えます。流れ星のようです。だからこそペンとメモ用紙は欠かせません。もしメモ用紙を忘れたときは自分の手元や腕に書いてしまいます。もしペンを忘れたときは爪で腰元をつけてメモを取ります。これからメモに執着しなければ本当に良い仕事はできません。一瞬の間を大切にする姿勢は仕事上のプラスになります。一瞬間だらそうやアイデアによって仕事が辿ったり改善されたりするでしょう。メモに対する姿勢はゆくゆく収入も現れます。弁当をする場所は机の前だけではありません。学校に通い教室で黒板に向かって机の前に座っている時だけは弁当ではありません。あらゆる全ての場所の教室です。24時間あらゆる場所で勉強は可能です。弁当メモ用紙は体の一部と言っていいほどあらゆる場所で準備しておく必要があるのです。弁当メモ用紙を体の一部にする。成功するための30の弁当力、その重力、当で行くか旅行になった気になっていませんか。建築を広めたい。知識好奇心に誘われ当で旅行する人がいます。確かに当で旅行すれば運転で刺激も勉強にもなります。慣れていないからこそ新鮮な刺激になり気分転換には打ってつけです。海外にもなれば運転も言葉も習慣もしないますから触れる刺激は強大になるでしょう。しかしそういう人に限って地元のことを知りません。旅行とは当で行くものと思い込んでいます。当で行くからそれで旅行になった気になっています。当に行くには時間もかかります。お金の負担も大きいでしょう。旅行は近場で十分地元の美術館、地元の観光地、地元の温泉など、身近なところに面白いことがあるはずです。私の実家の近くには古い神社があります。昔から愛してる神社ですが、その歴史を知りませんでした。いつ、誰が何のために建てた神社なのか、何の神様を祀っているのか。ある日、身近にあった神社を地元に住んでいる人にインターネットで調べたりして、徹底的に調べたことがありました。すると、歴史のある優秀な神社だとして、感銘を受けたことがあります。近くにあると、短すぎて素晴らしい神社がなかなか感じられにくい。そう言われないのに、地元から興味を持って散策したり調べたりすれば、地元でも十分な刺激があります。私は地元の温泉があるにもかかわらず、24歳の時に初めて出てきました。遅すぎた再建です。地元と近くにある大事でもいるだろうと思って降りてしまいます。当で旅行する前に、まず地元を旅行してみましょう。素晴らしい名所があっても、近くにありすぎて見えないからです。まず、近場から旅行する。成功するための30の弁当力。その17、弁当のために運転や理系そもそも運転と利点が出るのは可能性を占めることが迫られています。例えば運転になってしまえば運転中心のクラスに入ることになり運転中心の弁当しか受けられなくなります。またそういう方に入ることで自分の安全に欠けてしまい理系の道がさらに遠くなります。自分の方に入ってしまうことで将来の可能性も制限されてしまいます。弁当ができる人とあなたは運転ですか理系ですかと聞かれた時両方ですと豪語します。方に入る両方の可能性を肯定するのが最も賢い選択です。自分の方に入ることで学習の障壁が取り払われます。可能性が広がり確かに才能を発揮することでしょう。私は運転だろうか理系だろうかと悩んでいませんか。そもそもそういう悩みはナンセンスです。むしろ区別しない方がいい。運転の勉強をすれば運転になりますし理系の勉強をすれば理系になります。まだどちらも勉強をしていないから運転も理系もなりません。悩まなくても両方なんだと思うことです。自分の可能性を全て肯定してしまうのです。分離予定です。成功するための30の弁当力、その18、何を知るかよりどう使うかの方が大切。知識はそれだけではただの小さいです。どんなに素晴らしい知識も知っているだけでは意味がありません。意味があるのは使った時です。実際に生活に出して役立った時、その知識は初めて意味を持ちます。料理の仕方を知っているだけでは意味がありません。実際に料理をすって愛する人を喜ばせることができて初めて料理の知識は生かされます。勉強した方が勉強している時より役立った時に感じます。知識は何を知るかよりどう使うかの方が大切です。あなたは勉強すればそれでいいと思っていませんか。勉強することから考えていないで、まず最近を積極的に考えましょう。最近はきちんと想像できるだけで勉強へのモチベーションも高まります。英語を勉強するときは英語を使って外国人の友人も会話をしている自分も想像します。歴史を勉強するときも歴史の知識を最大限に活用して政治や経済について論じている自分も想像します。どうされたかきちんと想像できたとき勉強をするような気が出てきます。やる気は無理しなそうと思っても出ませんが、最近想像できると自然にやる気が出てきます。さて、あなたに質問です。今している勉強はどう作業でですか。勉強の前にまず強い決めておきましょう。知識は積極的に活用する。成功するための30の勉強力、その19、初めて会った時に次に会話を過ごす。今はスピードの時代です。スピードがある中で成功するためにまず言っても可能ではありません。人との出会いもスピードが大切です。昔から初めて出会って変な一応人になるかどうかを見ませんのでは成功も生まれです。しかし成功できる人は違います。初対面でピンとくればまた会いましょう。時間がいず空いていますかと尋ねて手帳を開きます。初対面の時に次に会う約束をしてしまいます。約束さえすればとりあえずまた会う機会になります。次に会う約束をしておかないと本当に一応で終わってしまいます。それで関係は最後になってしまうかもしれません。そうならないためにも約束をしてしまえばいい。なかなか会うのもスピードが出てきます。ゆっくり仲良くなる必要はありません。どうせ仲良くなるなら早く仲良くなってしまいましょう。初対面の時に次に会う約束をしておく。成功するための30の勉強力。その10、どんな旅行行くより現地の人と詳しい人はいない。私が旅行に行った時です。節約のためにモデルに泊まろうと思いホテルを予約せずに向かったことがありました。モデルとは MOTR と HOTL との同性化ができたことで、もともとは自動車旅行者のための宿泊所です。もちろん自動車旅行者ではなく一般の人も宿泊できます。そのため一般的なホテルと生徒さんも品もサービスもありません。一言で言えば狙えばそれでいいという人の手の格安のようです。ホテルと比べて圧倒的に格安なので、私は韓国旅行のモデルで泊まろうと思いました。普通は旅行に行くとき、現地のホテルや旅館を予約してから参ります。たとえ、慣れている国内でも泊まることがない今までのは不安になりますが、海外ならなおさらです。やってみれば分かりますが、ホテルを予約せずに海外旅行に行くのは独特の緊張感があります。もしどこも満室で泊まれなかったらどうしよう。橋を下げようかなという妄想がしております。韓国に到着してモデルを探してみたところ思っていた出来事が起こりました。ちょうど大型連休と重なっていたため、尋ねるモデルはどこも予約でいっぱいでした。何でも宿を尋ねましたが、どこも満室ですと断られます。大きなホテルなら切れはありますが、宿泊できることは気に持ってはいません。宿を探すために時間をかけてしまい、半日くらいずれてしまい、泣きそうになりました。こんなことになるんだったら予約しておくべきだったと後悔しました。10分目くらいの宿で満室なんですと、また断られ、私の症状がよほど暗かったのでしょうか。ちょうど間に合わずに日本語を話す韓国人が話しかけてきました。ちょうど時はどこもいっぱいだからね。近くに安くていいことがあるよと言って指をさせて紹介してもらいました。ちょうど歩いている距離だったので、物は試していくので行ってみようと向かいました。大通りから外れた細い道を曲がって、隅に奥に隠れるような歩きにくい場所でした。その歩きにくい場所のせいなのか、その宿は空室になります。なおかつ、ホテルは思いながらよくできた宿でした。ベッド、冷蔵庫、テレビ、ビデオ、シャワーなど、人通りの席があって、寝るのは十分することです。また、温度式という言い方が韓国国の部屋の隅でした。これだけそろって、一泊わずか3000円という格安です。これはいいところを見つけたぞと思い、急に通した気になりました。横袋君も乗っていましたが、今度隅に小さくされているだけでした。文面ではまさかこんなあなたとはわかりません。思いは当然のことで、やはり現地のことは現地の人が一番詳しいです。どんなに詳しい横袋君も現地に住んでいる人に聞くと実際の情報を聞きます。困った時は、外国君を読み、現地の人に直接聞くという方法を成功するための30の勉強力、その11、早起きという言葉を最後に恥ずかしいが、一体前の習慣にする。私は気づけば、今回の文字差異を書いています。200冊目も目前に迫っています。これだけ書いていて不思議ですが、たくさん書いた感覚はありません。気づけば、こんなに書いていたという感覚です。私の場合は、いつも早朝に起きて執筆をしています。いろいろな生活リズムを試しましたが、運動、勉強、執筆にしろ、朝はゴールデンタイムということを知っているからです。その早起きの生活が長年続いているので、完全に習慣になってしまい、生活の一部になっています。高校時代は体操部だったので、早起きして筋トレをしていました。留学時代は早起きして朝の散歩しながら英語のリズムをしていました。今は早起きして本を書いています。もはや早起きという言葉を最後に恥ずかしいぐらいです。それがもう完全に習慣になっています。目覚ましをかけなくても朝4時や5時は自然と目覚めてしまいます。朝4時や5時の起きるのは普通すぎて深夜2時間に起きてようやく今日は早起きしたなと思うことです。早起きをして何をするかは大切です。早起きをして勉強するのが習慣になってしまえば、勉強も当たり前の習慣になり、特別なことは思わなくなります。生活の一部になります。生活の一部になってしまえば知れたものです。運動や勉強は無視のうちに自動的に進むようになります。だから私は100日以上の本を書いておきながら、そういうことをたくさん書いたという気はしません。この中には特別なことはありません。当たり前すぎて特別なことは感じませんが、毎日続けている事実は変わりません。気づけば膨大な量を起こしたり、経験を積んでいたりします。当たり前の習慣ほど心強いものはありません。早起きさえ習慣になれば勉強は後から続きます。早起きをしますと言っている事実は変わらないのです。早起きをしていても当たり前の感覚になって成功するための30の勉強力、その12、強弁としていることが今あなたを形作る。 あなたが今得意としていることは何ですか。得意なものを挙げてみましょう。得意になった理由を探ってみましょう。過去に勉強したからではないでしょうか。過去に一生懸命勉強したからその結果が返ってきています。原因と結果の法則があります。結果があるからには必ず原因があるということです。ということは、今あなたが勉強していることが今あなたのことになります。今あなたがしていることには一つもありません。すべてが今よく立ち続けレースになっています。大切なことはそのレースをしっかり固めることです。大きな難度はその状態に合わせるしっかりしたレースになります。レースが不安定ならさらに難を積み重ねていくことはできません。今あなたがしっかり勉強してレースを立ち続けたら今安定するということです。未来を決めているのは未来ではありません。未来は今この瞬間から決めています。今は未来のレースになっているということです。日々の線に流されることなく1分1秒を一生懸命に行きたくなります。今していることは全てのレースになっていることに気づく。成功するための30の勉強力。その13、難しい言い回しを使わない努力を制圧することを指定的になる。指定的になるために難しい言い回しを使う人がいます。イメージが低い状況も難しい言い回しを使えば一言で説明できることは少なくありません。まずは知らず、便利に言うという簡単な言い回しであればまだいいでしょう。しかし、相当の人はどういうふうに知らずと難しい言い回しは知らない人は全く知りません。難しい言い回しを知っている人には便利なことです。しかし、知らない人は全く知らないので話についていけなくなり、むしろストレスが溜まります。こういう難しい言い回しを使った瞬間に知性はあることがむしろされます。相手には通じにくいだけでなく、伝わりやすい話をすることを同期しているからです。不審している人はなんて自分は知性的なんだと用意しているかもしれません。ですが、聞いている側はなんて分かりにくい話なんだとストレスをためています。もっと簡単な言葉を使って分かりやすく説明してほしいと思います。本当に知性的な人は難しい言い回しを使わず優しい言葉で説明します。たとえ難しい言い回しを使ったとしても、その意味は分かりやすく説明する必要があります。分かりにくい状況を分かりやすい言葉を使って説明ができる弱さを増やすことができる人は知性的な人なのです。難しい言い回しは使わないようにする。成功するための30の勉強力。その14、本当の姿勢は面白さに気づけること。歴史なんて面白くないと思ったらまだその面白さに気づいていないだけです。人間関係は面白くないと思ったらまだその面白さに気づいていないだけです。つまらないと思ったらまだその面白さに気づいていないだけです。その面白さに気づいていないだけです。すべてにおいて面白さはあります。その面白さにいかに気づけるかが姿勢です。姿勢的な人はあるものと360度様々な視点から見ることができます。できるだけ様々な視点から見ると何が面白さを発見できます。歴史と聞いて勉強した連想できない人は悲しい人です。歴史は見方を変えれば確かに変わります。心理学の勉強もない、現代の勉強もない、知の勉強もあります。歴史という科目を様々な角度から見て無限の可能性を引き出すことができるような姿勢なのです。別の角度から見て面白さに気づく。成功するための30の勉強力。その15、一番前の席が一番勉強ができる。先生から授業を受けるとき、一番前に座る人と一番後ろに座る人では学びの中心点と一番差ができます。有料のセミナーに参加して、あなたならどの席に座りますか。学ぶ姿勢があるなら、ぜひ一番前に座りましょう。一番前の席は一番緊張する席ですが、逆にセミナーの集中力を高めます。前の席ほど先生の説明力を得、また先生もあなたの顔が見えやすくなります。少し高い料金を払ってもそれだけの価値はあります。先生の顔を覚えてもらえば、きっかけで親身になってもらえる可能性もあることでしょう。払った料金以上の有利につながることでしょう。前の席に座ることをやる気もらえないのです。一番前の席に座る。成功するための30の勉強力。その16、時間術を学ぶ時間があるなら仕事は前に進めた方が早い。時間の使い方が下手な人はどうすれば時間の使い方が学べるのだろうと悩みます。時間術を学ぶために一生懸命本を読んで勉強します。しかし、逆にこういう人とさらに時間の余裕がなくなります。勉強しているあなたです。その使い方を探している時間がすでに時間の無駄です。時間術を学んでいるうちに時間が無駄に過ぎていくという悲しい現実があります。あなたはいかがでしょうか。時間術を学ぶ時間があるなら仕事は前に進めた方が早いということにそろそろ気づきませんか。悩むより行動した方が早いということです。では、時間術はどこで学べばいいのか。そういう疑問が湧いています。本当の時間術は仕事をしながら学びます。実際に仕事を進めていくうちに、こうすればもっと早いならという余地を見せつつ改善します。仕事をしながら見せる方が具体的であり、現実的であり、即効性があります。時間術を学んでいる人と時間の使い方が下手で仕事を一生懸命している人と時間の使い方が無駄です。仕事をしながら時間術を学ぶ。成功するための30の勉強力。その17、友人と一緒に勉強会を開かない。勉強ができない人は友人と一緒に勉強をしたがります。一人で勉強することができないし、一人で勉強すると寂しいし、友人と一緒に勉強をすることが楽しいからです。そうだ、勉強会を開こう。仲間に友人と集まって勉強会を開こうとします。しかし、群れから勉強ができません。一緒に楽しみながら勉強しようと集まっても応援して雑談会になります。友人との会話の順番に肝心の勉強ができなくなるでしょう。結果として勉強行為をされてしまいます。勉強の人はやはり一人です。本当に勉強ができる人と僕らが得意です。これはあらゆる勉強の人です。知識を吸収しなければいけないのは自分です。自分のコントロールする練習を学生時代からしておけば社会に出るかも分かりません。勉強会を開くのはやめる。成功するための30の勉強力。その18、完璧な英語を求めると話せない。不完全な英語で私が留学時代には英語を話せる人とそうでない人と違いがありました。ちなみに私は英語ができない、生の人間でした。一生懸命勉強しているにもかかわらず英語がなかなか話せなくて悩んでいました。自分がそうだったらよくわかりますが、英語が苦手な人に共通するのは一生懸命になりすぎていることです。文法を間違えないようにしよう。単語の用法を間違えないようにしよう。できるだけさらさら英語を話せるようにしなければいけない。すべてにおいて一生懸命になっています。一生懸命なのはいいですが、いつ見て逆に何も話せなくなります。しかし、案外適当な性格の人は英語が得意です。間違いを気にしないし、恥をかくことを恐れていないからです。単語の英語が分かりやったり、文法が多少間違っていたりしても、とりあえず口にしていると、相手には相手に通じます。英単語を積極的に発言しているだけで英語ができる人に見えてきます。英単語が流暢な人の会話を聞くと、文法や単語が良くなっています。では、なぜ英単語がないように感じるのかというと、言うと、だからです。多少、文法が間違っていたり、単語だけ会話だったりしても、さっと口に出せば意思通じはスムーズに進みます。しかし、完璧を求めて何も話せない人は意思通じの問題です。口に出せれば相手に伝わりはずがありません。間違ってもいいから、とにかく素早く英単語を気にすることが大切です。英単語ができる人はあえて完全な英語でいいという決断があります。間違って笑われても気にしないことがあります。私たちの英語を前と感じるのは、いかに完全な英語ではありません。いかに完全な英語成功するための30の勉強力。その19、目的に達するためには2つの把握が必要。どんな世界でもそうですが、ある種の前には2つの把握が必要です。全体像の把握、現在地の把握。前提として全体像の把握と現在地の把握の2つがなければ目的に達せません。たどり着くことが迷子になるでしょう。学校へ登校するとき、いかなる校までの全体像と今どこにいるのかという現在地が分かっていなければ迷子になります。大きな門に入って、今から読み解くと数、迷子になります。今日見ても読む図、喉体は見ているようで、実は見ていません。まず本当に、いかなければいけないのは全体像です。全体像と現在地の把握を把握していれば、問題はないものです。勉強を始める前は自分が身になったのを見返したので、大雑把な全体を把握しましょう。おすすめは目標を見ることです。目標は総合的な全体像が基礎で把握できるようになっています。目標を活用して全体像さえ把握できれば、勉強を進めるとき、自分が今の学びを進んでいるのかよくわかるようになります。現在地の把握だけでも勉強へのストレスになります。全体像が下がることで復習もしやすくなり、効率の良い勉強も心から浮かんでくることでしょう。早く勉強をしたい気持ちに合わせて目標を出していませんか。最もよく読まないといけないことは、私たちの目的です。全体像を掴むのは勉強の基礎なのです。目標を読んで全体像を掴んでから勉強を始める。成功するための30の勉強力。その30、センサス以上読んで学んだことは、本を読みながら行動しろという作品だった。私は昔、本をたくさん読んでいました。いましたという過程です。昔は本日記にたくさん本を読んだことを記憶していました。経済のこと、恋愛のこと、人間関係のこと、仕事のこと、学ぶこと、たくさんのことを本から学びました。無駄は思っていません。しかし、このセンサス以上読んで最も深くなることは全く持っていないことでした。正しいから本を読みながら行動しろという作品です。このセンサス以上読んで学んだことは数多くありました。しかし、読んだだけで実際は何も行動していなかったので、現実は何も変わっていないという悲惨な状況を目にしました。頭では変わったかもしれませんが、現実は変わっていません。現実を変えるは行動しかありません。現実を変えるために本を読もうとしますが、本を読んでいるだけでは現実は変わりません。その当たり前の事実にようやく気づきました。人間関係も恋愛も仕事も夢も全て現実で起こります。いくら本を読んで妄想を膨らませても、実際に現実で行動しなければゼロです。読書は行動するためのわけです。あった方がいいですが、なくても進めます。読めばより賢く、より早く進めますが、必要とは足りません。センサス以上の読んだ私は断言できます。本当に行動できる人は本を読まなくても成功できます。現実でたくさん行動すれば本に匹敵することあるいは本上に必要な学びを得ることができるでしょう。むしろその方がいい。いつまでも本に頼っていると頭で動かして体を動かさなくなります。本は現実から見るための道具ではありません。行動するための道具であり、気づかないです。私は今本に気をつけなくなりました。 たくさん読むという事実に大きな価値を感じなくなったからです。たくさん本を読むより、たくさん行動した方が有名に近づきます。この一冊を読むより、気になる人に今度一緒に食事に行きましょうということが分かる方が遥かに変わらないようです。それに気づくまでに長い時間がかかってしまいました。たくさん読むより専門的な要素を一冊決めて何度も繰り返し読むようになりました。この読み暇があったら行動する。成功するための30の伝統力。まとめ。その1、伝統の結果が優れなくても焦らないようにする。その2、コツコツした勉強を積み重ねる。その3、偶然のチャンスに変える姿勢を見せる。その4、完全なアドバイスを求める姿勢はやめる。その5、気になったらすぐ調べる姿勢をつける。その6、新たな皆さんに伝統する。その7、伝統して自分の道に気づく。その8、伝統して変化を出す。その9、先に目標を決めたら伝統する。その10、一度しかない人生を好きなことだけをしていける。その11、スピードを出して勉強する。その12、自信を持って自信をする。その13、引き継ぎもなかったことを知る。その14、悩むと思うものの勉強への意欲に変える。その15、伝統の要素を体の一部にする。その16、まず力から良好する。その17、分離良定です。と豪語して可能性を爆発させる。その18、知識は積極的に活用する。その19、初対面の時に罪や約束をしておく。その20、困った時は現地の人に聞いてみる。その21、早起きを当たり前の習慣にする。その22、今していることは全てのベースになっていることに気づく。その23、難しい言い回しは使わないようにする。その24、別の角度から見て面白さに気づく。その15、一番前の席に座る。その16、仕事をしながら時間術を学ぶ。その17、勉強会を開くのはやめる。その18、不完全な英語で勉強する。その19、目標を読んで全体像を掴んでから勉強を始める。その30、この読み暇があったら行動する。